ありまして、この、ポイントの里という、ニュータウンは、いわゆる UR、都市開発機構が実施して、公共の価格だというのは、それを購入して、そして校舎を建設、したという問題です。この問題の詳細については、レジュメに、書いておりますので、省略しまして、ここでは造成の安全性の問題に絞って、報告したいと思います。で、これは空中写真ですが、これが琵琶湖で、この辺が大津、この辺が笠田の町、これが京都、市街の一角ですね。で、東山から比叡山、それから、比嘉山の方に降りていくような。で、この琵琶湖西岸には笠田丘陵と称される丘陵地があります。でこれは琵琶湖の底に堆積した堆積物が地殻変動で持ち上がって、できたもので、丘陵地を形成していますが、もうこの丘陵地は浸食されて、こういう具合に谷がいっぱい入っています。でここはそういう尾根と谷をざっと鳴らして、真っ平にしたものです。で先ほどから琵琶湖西岸断層、断層帯というのが問題になっていますが、この辺りを取って、またもっと比嘉山地との境には古い断層があるに違いです。で、これが大島里のニュータウンの、UR の、パンフレットが非常に広大なニュータウンが構成、されています。で問題になっている、ところはその本の一角で、その部分の、空中写真を、2つ示しておりますが、1975年にこの年にですね、すごく豪雨で山が荒れまして、ほとんどの範囲で、崩壊が起こっております。そして、ここ、オロト川という割合と小さい川が流れているんですけども、これが、大氾濫を起こしまして、この付け替え工事がこの時にもうすでに、行われております。でそれから7年ほど経ちますと、植生状態は良くなって崩壊地がほとんど見えないんですが、その時に、比較的大きな崩壊しました。この、斜面がまだ地が入ってない状態で残って、これは元の造成前の、地形を示すもので、少し10メーター間隔の、コンタになっておりますが、非常に分かりにくいというか、尾根と谷が入り組んだような、地形になっています。でこれを、割合新しい地層ですので、ブルドーザーで簡単に、切り盛りできるわけですね。で、この辺を、この辺自体をフラットにしています。で、この赤線で示したのは、この東北の科学学園に採決された企画を示しております。で、特にその中で、北側の、斜面ですね、この辺り、この谷を、埋めた、そういう、ところが問題になりますが、現在でも、写真では、はっきりは見えませんが、湧水がありまして、湧水した水が流れて斜面を浸食していますので、こういう浸食地形から湧水があるということが分かります。それから、いまいちはっきり昔のデータがないのですが、斜面がこう、はらんだような形、これも非常に疑わしい。で、レジュメにも書いておりますが、最近、 専門家、四国、大津市側の、専門から委託された専門家1人と、国土権利に所属する専門家2人の尋問が行われまして、その他、住民に対する尋問も行われて、いよいよこの訴訟が決審の運びになっておりますが、大体、こういう尋問を通して、争点がはっきりしまして、一つ前の主張というのを、まだ、最終準備書面は出ておりませんけれども、まあ、こういうところにまとめられるんじゃないかと、少し違いますけど、おおむね同じことが政治面にも書いてあります。これはその資格論について、詳細に検討したいという場合に思います。で、初めに実質の問題ですが、我々は上大見というところと芝居しているところ、まあ、現地から、2km 弱離れた場所の、既に、既存の平地なんですけども、そこでの、調査報告、我々自身が調査したのではないんですが、それを引用しております。で、上大見の実例地の、模式的な地質断面はその中に書かれておりまして、上の方に砂礫質の堆積物があって、下の方に、粘土質の堆積物があります。で、砂礫質の尾根部分の地層が侵食されまして谷に溜まっている。で、これがずるずる滑るというのが上大見地質の地質類の、特徴であるというふうになっています。で、牛林の方では、この砂礫質の地層はすでに侵食で取り除かれまして、もう尾根まで、粘土質の地層になっている。で、これが、やはり侵食されて谷に溜まる。それが、少し地質類としては様子が違いますけれども、やはり小規模な地質類を引き起こす。で、今回、これを PR が確保して、谷埋めをするか、腹付け盛り土をするかという書いてませんが、この谷も埋める、そういう、ことをやることによって、こういう既存の地質類を、まあ、いわば拡大再生産するような、危険性をはらんだ、ことをやってしまったというのが、我々の、まあ、結論でもあります。で、四国側の専門家は、これらの既存の地質類と大海の底は地質的に全然関係がないと、証拠もなくそう言っておりますが、これまでのいろんな研究成果は、まあ、場所が少し違うので少し違うところもありますけれども、基本的に、上部に砂礫層があって、下部に、粘土層があるという地質構造、は一致しておりまして、我々の分析もそういうものに実験していくことになっています。で、一つの2番目は地下水の問題、現況はどうか。で、ボーリング工が、掘削されておりますが、実はですね、青い字で書いてあるのが四国側の主張で、緑で書いてあるのが国土権の調査の報告、および証言の内容です。で、ボーリング構内の冷水は地下水ではない。まあ、これは基本的な正しいんですが、そして汚水堀の時の構内水は地下水を表していると言いながら、その結果を無視しています。それから冷水はまさしく地下水ではないものの参考にはなる。あと、ボーリング、に変わるものとして簡易なダムサウンディングという手法で、地中の状態を調べておりますが、その時に、推定された地下水位について、これは全く信用できないという場合に、主張しておりますが、これは実は、大津市がやったのですが、法令に基づく法律的な調査でもあり、流水とか斜面の状況等を 勘案して生かされた広告ですので、信用できるというのがあります。で、斜面に流水があっていると示しましたが、被告側は流水の事実は認める、けれども、これは雨水が地中に浸透する途中で粘土層に当たって水平に流れ出した、ものであって、これは地下水ではないんだというような主張をしております、しかし一旦地中に浸透したものは地中水である。飽和した流れないはそれは地下水であるというかもう当然です。で、こういうものについて水平排水槽が、施工されていたのかもしれないという主張をしておりますが、もし水平排水槽を設置したのであれば、そこから出てきた水を処理する排水槽は当然、施工されていないといけないので、それがないということは、たまたまこういう場合に出てきたものであるけれども、水平排水槽として出てきたものではないというのがこれを。あと、流水と地表の変調に関して、その流水したところの状況について、被告側の証人は、地表が軟弱であるというのも、締め固めの問題である、締め固めが基本的な問題であると言いながら、ここで締め固めが悪いから流水で来たところで土が軟弱だと言ってもおかしいんですけど、どうも表面現象だと言いたい、ようであります。そして、森の表層が締め固め不十分のために沈下すると排水路が破断してひび割れするんだけども、これは大した問題ではないと、言っております。しかし、下には排水路が破断してその部分から流水が顕著な流水が起きている。で、沈下で落ち込んだんだったら、その、流水する水道が塞がれて、流水しないはずなので、それはちょっとこの論理がおかしい。で、実際には表層部で滑り破壊を起こり、水道が発達して地下水が流出しているものだと思われます。で、しかも先ほど言ったように断面はパランダイになっているということは、正面だけでなくてすでに全般的な地滑りが起こり始めている可能性もある。ただしこの資料が、時間的経過を正しく表しているかどうかについては多少問題があります。あとこれに関して僕側で意見書を混ぜたり、しておりますが、これはちょっと話にならないので、不証拠もないので、省略します。あと、地下水位が上がれば斜面が不安定になるということは、双方で、意見が変わらないところではありますが、被告側の専門家が、これだけのケースについて計算をしてくれております。で、最終結果として安全率が理論的に1を超えれば安定、1を割れば、不安定というのが、こういうのを入れておきます。これでは不十分なので、我々の方で、計算を追加、しております。それで、地下水を、地表面に置いて計算していく、あるいは、地中の土地の時、それから盛り土の斜面、水質を出すないというような条件のことです。これだけ、変化、安全に変化しますが、いずれにしても位置を分けよう。で、あと、一つまでは、ガンマサチュレーション、大味の、土の密度を大と小に、分けております。後で乗りますけど、これが小というケースは、ちょっと、実際には該当しないというので、これは失礼します。で、ちょっと蒸し返し気味ですが、地下水面が地表面まであると、こういう、過程は、実はありえないというのは、 ておりますが、実際例えば斜面崩壊をするときには、地下水面は地上面に達して崩壊したと言われるのが普通だと思いまして、それは決してありえないことではありません。あと、谷上盛り土の危険性について裁判官から、質問されて、特番の、証人は、谷上盛り土の危険性については原則的には認めるんだけども、締め固めの基準に従っていれば、遜色はないと言っても、いうことを聞きますが、実はどんな締め固めが、実際行われたかについては一切言っておりません。で、締め固めがちゃんと行われたと仮定して、安全率を計算しましたら、ちゃんといい値になりますということを主張しております。しかし、締め固め以外の要素、例えば盛り土脇、斜面傾斜、地下水などの重要性は、無視しちゃったりになります。で、次に、土の強度、の問題ですけれども、実際の、ボーリングで、サンプルを得て、取った、資料の試験結果というのは数が非常に少ないというのです。で、それは多少確かに問題なんですけども、そこまではこれは使わずに、ボーリングの時に標準貫入試験といっていわゆる N 値というのを、測定しました。その N 値の平均値を、使いまして、この辺になりますが、それに対する不強度を求めて、それから、土の粘着力という土質状況を、推定 して使って、おります。で、しかし盛り土は非常に不均一なんですね。で、単純に、平均したら良いところだけ、使うというような形に、そういう傾向になってしまいます。その条件の悪いところで滑るというのが斜面崩壊や盛り土の崩壊の滑るですので、こういう取り扱いは良くない。で、もし単純平均を使うのであれば、この、グループの中で条件の悪い、強度の低いものを使うというのは、で、実際ですね、こういう露出上数ソフトを仮定して安定計算をしたときに、計算式の中にどういうパラメーターを入れたのかというのを、もう一度、分析してみました。で、この2つが実測値サンプルのを実測した、それからこれが被告は証人の諏訪さんという人が、計算の中に入れた数値で、これは、国土県の、報告書に書いております有機会員が、計算された数に使った値で、有機氏 のデータはこの結果はそのまま使ってはありませんが、大体、同じぐらいの値になっています。それに対して、諏訪氏は、湿潤密度、それから飽和密度を実際の値よりもかなり低く、しております。それから飽和度も低く、しております。その結果、土は非常に軽い土になっております。で、あと、断水比はちょっと実際はこういう値を想定しているということになっているんですが、書類にはこういう値を使ったと書いてありますが、これは直接計算結果には反映していないのに、まあ、問題にはしませんが、かなり実際のちょっと違う条件を入れている。それで、この水分条件によってその、これらの値が変わりますので、そういうものによらない、土の固有の値として、 感激碑っていうのを、使いますと、この、諏訪さんが使った感激碑の値というのは、これ一般的な、ところに、照らしますと、海底地盤の粘土層を想像します。それに対してこの実際に、の土というのは、これぐらいの、ランプになって、堆積した南岸粒層と、つまり琵琶湖の底に堆積した、粘土、が、ある程度厚みされてスタート、陸上に出て重量を形成したものという解釈ができますが、どうも諏訪さんは、大阪地域で非常にたくさん、仕事をしている人なんですが、どうやらこう大阪湾の海底粘土を調整してこういうのを、パラメータを使って計算して、めでたくですね、依頼者の望むような安定するという結果を得たので、しめしめと思って、それで喜んでしまったとも考えられるんですね。それがまあ、おそらく内幕ではなかったと考えられます。で、また元に戻りますが、目標安全率に関して、こういう変なことを言っています。伝統滑りに対する安全率の誤差は 10% である程度だという研究成果を考慮して、計画安全率は 1.2 というのが、地盤の世界では一般的な理解であると言っていますが、法律や公園では 1.5 と規定されているんですね。常時、地震時以外の。で、1.5 ではダメだという、研究者は、まずいないのが非常だし、1.2 ではダメだという、1.2 にしないとダメだという研究者もほとんどいない。この人だけかもしれない。であとですね、現在の基準が 1.5 である実は認めるけれども、重度高断による造成の場合には、連続的に管理できるなら 1.2 で良いと明記されている。確かに古い文書にはそういう記述がありますが、しかし実際、この土地はですね、重度高断から高速の管理枠に売却されたので、高断は永続的に管理するはずがないので、全然おかしい。であと国土県の報告書で、計算してみたら安全率が 0.8 ぐらいになるという物理に対して噛みついておりまして、 0.8 なら既に破壊していてもおかしくない。現状は天井なく立派に存在しているのであるから、まあ立派にというのはさっき言ったように問題でありますが、そう主張しておりますが、計算の前提が間違っていると、計算のパラメータを見が間違っているんだと計画安全率は、造成地が強要される期間中に想定される地下水位の変化や浸透に対応して計算され、地盤強度等の設計についても安全側の設定が要求される。まあ、これは、我々だけが独自に言っているのではなくて、これがごく当たり前のことなんですね。一般的に言えば、今安全だったら明日壊れてもいいというそういう設定は許されないんです。まあ、実際法令にもそういう趣旨のことが書いてあるので、大規模、盛土造成地の活動崩落対策事業、これは大規模盛土、のが、造成地が大地震の時にですね、例えば宮城県の沖地震とか、東日本、それから、東部震災でも起きましたが、崩落した。それの対策として、すでに許可された斜面であっても、もう一度調べて、1時、2時スクリーンをやって、場合によっては 1.5 時ということなんですが、現地確認。現地確認をするということになっておりますが、その調査結果から地下水が危険な状態にあるということが分かる。だから計画安全率を計算したところ、 悪い条件のところで時には 0.8 点になっているのは決しておかしいことではないんだというのが大臣の主張です。で、そういうことで決心を迎えて、まあ、我々としては勝手に違いないと思っているんですが、まあ、楽観は許さないところはあります。で、あと地元の方でですね、我々の報告書に基づいて、そういうところでどういう、被害が起こるかということをシミュレーションをしている裁判を提出しています。で、危険なところを洗い出しますと、こういうところで、これは特に地震時に崩壊する必要が、恐れがある。で、ここに、オルトバーという川が流れていますので、これがせき止められると、この構造が重増加して土石流の災害、そういう風にして、非常に危ない状態になると、しょうがない造成地がなぜ認可されているのか、疑問を持たれることも多いと思うんですけれども、この最初に UR が造成をしてあと広い入管を作った時 の、 許可基準として UR のようなきちんとした、ところが造成した場合には行政は審査しなくてもいいという場合になってた。で、それでもって、許可されて、ところがこの数でですね、土砂捨て場になってたところは、これはもう売らない予定だったんですけども、その UR は財政的に苦しくなってこれも売らないですね。で、たまたま買い手がついたので売った。そういう事情があって、この建った学園がですね、学校を建てるために、少しこう手の土地を手直しして、校舎はもうすでに建てるんですが、建てたんですが、その時に改めて開発許可を求めないといけないのを政治的にいろいろどうもやったらしくて。許可権限を持つ都市の間で、おそらく変な話し合いが行われたんでしょうが、大津市の基準を無理やりに解釈して、これは開発行為に当たらないんだということをやって、2メーターぐらい切り盛りがあっているにもかかわらず、で、基準では50センチ以上、切り盛りしたら開発になりますよという言われているのをねじ曲げて、無許可で通してしまった。そういうことがあるので、後から考えてみるとこの造成は非常にむちゃくちゃであったということが、大津市自身が法令に基づく再調査をして明らかになっております。まあ、そういう矛盾と矛盾の拡大が起こってしまっているというのが状況。
どういうところが、この動画が出
てきて、
どうできる
の？はい、この辺りの崖が、斜面が崩れまして、人の谷を埋めると、
人の流れですか？
こちらが琵琶湖ですので、山の方からこう流れているんです
が、その上の北の端をどこから来たんですか？
これは東の方になります。これは平山脈の方から来ています。平山脈の麓あたりから来ています。こちらが東、こちらが
西から来たもの、東から来たもの、
両方が違った。西です。西から来たものは琵琶湖に流れる途中でせき止められて、で、これがせき止めた天然山が撤退するときに、土砂を、流しますから、この辺りが土石流としてます。
次のやつですね。
はい、その後の洪水の時なんかにこういう方が起こる。
もう最後に終わってしまっちゃうんで遅いんでしょうけども、さっきあった約西岸断層が動いた時のね話は時間を経てない。
我々のホワイトに言っております。ちょうど断層が地表に現れるのはこの辺りですね。それで斜めに平山脈の方へ向かって斜めに行きますから、この辺り一帯は断層面の上にあるということになります。ですから琵琶湖西岸断層が動くような地震の時で、まさに滋賀県によってそういう時の被害想定をされている。そういうことに基づけば、こういうところで斜面崩壊が起こっているとしておかし
い。いや、実はこの西宮の浄水場のね崩壊ですね、あれ現地に行かれていろいろ難しいって書かれた話なんですけどね、それを思い出してね、あんなことをご覧かという話なんでね、それでちょっと近くに見えないと思うんですけども、
先日つけたこと
がいいですか、見えますか。まあ、これ、まあ、過去が必要ですよ、基盤がありますね。あるいは基盤があったって、その
消えた
社会岩盤じゃなくても、それは見たいんで、それぞれに対して今、基盤なんですね。あるいはここに、立ってた状態とかもあって、まあ、それを、これが盛り上げしますね。それで、これが、まあ、大雨降っている場合と、地震の場合は大雨降ってなかったね。雨降ってなかったのにも分かる。で、その辺で地下水位がどうのこのと、水が高いと出るのは、地下水位が高いと、滑りやすいとかね、水分が含んでいると、この辺に、滑りやすい点ができやすいとか、なんとか、そういうことで地下水位が出るようになるんですよね。ですが、石の前は、要するに乾いてたはずだというわけでね、いうわけなんです。その前もね、この辺から、横に谷がありますんでね、水がこれ入ってなかったか、これ入ってなかったか。そういう問題はもちろんあると入ってたと思うんですがね。ただその場合でも、そこで、西宮ではこういうところで崩壊してますね。ここでもなければ、つまり上岸の上でもなくてね、で、ここの上でもなければ、これ変なところで滑ってるわけですね。それでまあいろいろ違うわけです。で、こいつはね、こっち行ってて、たまってやってみると、見てもだし、要するに乾いてたと。そして、方法をすると、木野さんは強調するわけですね。これ乾いてたと。ああいうね。だから、これは西横がどうのこうのって話じゃないと思うわけです。なら、ここに反対に水がなかった。それからね、ここからこっちとね、ここからこっち、なんかこの辺で、水でも実は事情はとかあるんですが、岩水量が違ってね、分ければ砂粒とか、岩片とかの間に、水がたくさんあるやつ。全然、非常に少なくて、しかし水が全然ないやつ。ちょっと水があったら、しっかりとくっつきますよね。プラスとしますね。その辺のところで、どっかで微妙な、ここで急に境がなくてもね、こっちが振動が来るでしょ。そうするとね、変な力がここに、この辺で、力学的に、こんなか、形をしてるんだ。変な力がここにところに作動としてね、集まっちゃうということが力学的にないから、だから幾何学の話でもあるんですね。いうのを、まあ、見てみると、いろんな調査結果を見ると、そんな見方で見た方法は一つもないですね。ちょっと実習者さんこれ、ここで、この幾何学ですね、のことに似た力がね、 細胞の状態にも見て、それからここの物質性がですね、しかも一律ではなくて、こっちからこっちへ物質性が変わっているということを考慮したら、ここで滑るということが起こるんじゃないかと、まあ、西村に関しては思うんですけどね。これ私そんな計算する気もなくでしょ。そんな数学です。うるさいから今から勉強する気がない。それがしたいと思うんだけども、何言ってるかというと、そういうことが起こらないか。やっぱ青岩断層、活断層で危ないと言ってるわけですよ。これがあった時にね、変なところでね、まさにこれ想定外ですよ。ここで滑るとか、ここで滑るというのは想定外だと。変なところで、視野が集中して滑るなんてね、誰も考えてないと思うんだけども、実際に西村でなんか、今言ったように、私は仮説ですよ。だけど、実際ここで滑って落ちてはいるんだから、同じこと起こらないのかというね、それは可能性としてはあり得る。で、受ける立場というか、防災の立場からすれば、あり得ることは危ないと思わなきゃいけないというのが、まあ、防災の基本だと、まあ、そういうことなんですね。ちょっと、そういうことです。要するに、地震の、やっぱ西岸断層の話は、もうちょっと、騒いでもなかったんじゃないかなという、騒いでもいいなと思います。これからでもね。要するに、西岸の話を持ち出してね、何も分かっとらへんだと思うんです、それは。再研究がいっぱいあるけども、それは、本当にことはあれ、お酒のほうでも、こんなことを中のマンションとして、偉い人がやってるんだけども、こういう家庭を置くならば、こういう計算ができる、こういう家庭が置くならば、こういう差し入れです。まあ、高額の計算ってみんなそんなもんです。家庭はどうなんだというのね、家庭変えたらどうなんだという、で、私の家庭など、起こるんではないかと、解釈できるんじゃないかと、ここではどうですか。
ここを JR が走ってるんですよ、ね、で、提案だったってこれ米塚隊員が、実際に行政に頼まれてこういう27メーターこういうした検査が私のところにあるんですが、20メーターぐらいの軟弱の地盤になってて、それでこの線路敷から、17メーターぐらい従って、これ次のちょっと大きめな地震が来るとしちゃう、危ないということで、私も裁判の中にはそういう論説をここの関係でやらせようと思ったら言ってないんですけど、前年ちょっと準備段階の文書にこれ書いてるんですけど、これとは起こしてないんですが、非常にこれ怖い JR が知ってるところのちょっと感じてそういうのが違う、そういうことがで、ここは UR が先ほど見せても言われたように、ここら辺の木の根っこは私も処分できない、要するに締め固めにというのも文部基盤として消えて適格的な あれが実現ができないってことのゴミ溜め場に指定して公園というところで計画をして工事をやってました。ところが安く売ってるから売れるということで UR を作ることができたんで、で最後に工事をしまうときに見事にこれが地滑りを起こしましたね、合理的ですよ。で相当な広さの地盤介入したという経緯を裁判所が火災をして押収した資料の中に持ってて、これも私がちゃんと自分のコンピューターとして図書として記録してくれたんですけど、相当な犯罪的なことにも書かなきゃいけないんですよね。そういう大津市を助けようとする弁護士が、いや、あれが現れて、そういうになると思ったんで、で、詳細の説明を見せてしてもらったのに、住民たちは、それを決めて、そういうことができるようです。今度の22日が、最終的な、公表最終的な、これほど弁護士が集団で、いわゆる朝の3時、4時まで、もう一回やるという、驚いたというか、それというか、国民は引き続き相当な人口を背負わなきゃいけないと思うんですけど、弁護士が病気になって倒れると思うんですけど、こっちにちょっと心配してますので、みんな、ちょっと励ましてください。
むには難しいんですけども、まあ、原作は、最悪の状態を想定しても安全な予選回数についてで、これで大丈夫だったいと言いたいなら、もっとボーリングの水害で立証あの安全上立証し水害するんですよ。まあ、もちろんその辺は当時の時から危険であることを自ら証明するようなボーリングは自転車はやらないですね。
私が言ったように振動時の安定性の計算なんか当然変ですよ。ぜひぜひやろうと思ってぜひお願いします。
実際 UR が発足した頃はですね、国交省の基準よりも UR の基準の方が厳しかったんで、それで UR とは UR ちょうどこの頃やった頃はその辺が怪しくなってきて、実際どういうあのスペックで造成をやったかというのは証拠が全然残ってない、
うん、いつごろやったんですか。開発工でいつごろやったんですか。開発工にやった時期はいつごろです
か。ね、
ちょっとリズムを忘れましたけど、ここに宿舎作って、ここに校舎作って、それぐらいから校舎作って、
そうは
一番はね、上の西工事は設定するのがあるんですけど、とりあえず、
ここでやったときで設計所はやっぱり
裁判所の場所に入れて全部押収されて、それで詳細にしてやったんですけど、あの発注書にはきちんと品質管理試験もやれよって書いてあるんですけど、管理試験やったあの証拠は全然ないんですよ。写真もない。ただ森戸ののり面角度だけをあちょっと写真に入れて、でそれを根拠に大津市が開発許可を出してるっていうのがもう分かる。だからあの内部的なあの試験も全く決め方の試験だったんですよ。
そうしましたら、もう時間も言っておりますので、あとあの他の報告テーマも含めて、総合的にあのご発言されていらっしゃいましたら、ちょっとお願いします。はい、そしたらあのお聞きしてありがとうございました。それではですね、あの、今回の報告会を終えていきたいと思いますが、あの最後に中川副市長とかまとめあのご挨拶まとめとご挨拶いただきたいと思います。
いや、あのまとめるようなことは大丈夫です。あの最初にあのありましたように、ここバラバラなテーマで、まあ、報告が、まあ、それぞれに、まあ、有意義な議論で良かったかなと。だから、まあ、まとめるようなことはないんです。あと、強いて言えば、今日はあのここは福利厚生センター市長の記者頃に行って撮ってもらったんですけども、格安料金、またここ仕事です。
いくら
彼もただみたいなもんです。で、まあ、こういう部屋もありますし、もっと大きな規模になったら大ホール組合の大会やったりするような規模の部屋もあります。まあ、またあの変わってもらえたらなと思います。以上です。
ありがとうございました。それではこの後の予定なんですけども、まあ、この審査会ということで、ぜひ移動していただいて、参加いただきますけど、お時間どうしましょう。6時から、ね、という想定だったんですが、悩んだ方がいいですよね。まあ、ちょっとお店にも話しないといけないんですけど、5時20分とか、まあ、できるだけ早く始められるようにということでお願いをしたいと思います。一応、今のペースの話ですので、5時半には会場でということで、ただその場所なんですけども、和食のソイル、あのソイルって言ったら、どちらのソイルかもしれませんけど、あのソイルという店です。で、区長から南に降りていただいて、あの平安女学院があると思うんですけど、平安女学院の高原南北のところがあります。それをずっとまた南に下っていただいて、で少し通りはずれるんですが、あの京都新聞、シャオスの東西筋のところまで南へ下がっていただいて、その横の筋にソイルという店があります。
カラスマ通り、京都新聞のあるカラスマ通りから西に一筋、二筋目の
一筋目の
どこが室町通りに、それと正町通りから二筋南がエリスガル通り、その角を下げ
なんて見せ
よ、
なんて見せよ、
ソイ西、
え、
ソイ
松寺西、
また明らかでソイ
西、ソイ西、
今のは地図
変えてる、地図変えてる、
ただ高額炭素を動いた時にそれは果たして何か動かないのかと。 というような問題と、それからね、そうでなくても、場所によって、もうこれだけど、これって困ってるぐらいの、困ってまいってこと
です
よ。それでね、上のあのダムの次もね、この真上のところに開いてる。だから、当然、ちょっと弱いじゃないですか。それだけでも、境界、真ん中とか境界ね、硬いところ、境界が割れるということはあり得ました。そういう具合に悪いことが、悪い影響があるかもしれない。それはいろいろ考えられるわけで、それをね、誰が調査してるかというと、我々が思ってるだけです。そういう観点での調査は、
でも今見てたら、だってなんかどっか、あの、アーチ切ったらどっか、それぞれの原因あたりが下ろってきてるわけですよ。だから、本当、あの、いや、固定管が危ないって言われてるから、原発が壊れれば、その、え、そこの、東北学園が壊れれば、サバスが壊れるなんて冗談みたいなことが、これ言うのは、これ言うの
よくやることが一番だから、倒れたのは、まあ、学生かもだけど、爆弾症は、この単位の両、ここにあるわけですね。まあ、向こうが、部屋としてですね、で、ここにちょっと、ここに谷が、こっちにこう山があるんですね。それで、ここを水が、川が流れてるんだというふうに私は見てる。で、ここに、ここと被害の西北部が、こういうところだから、追いやすいから、
会場は増殖の
というとこ
で、まだあの炉の字型ね。
でここにはありますよ。
こっちも炉の字、向こうも炉
の
字。
これが動いて、でこのダム大丈夫。
そうですけど、それ
でなんか
趣味の会合がね。
まあ大谷のところお願いします。それがもしあったらね、始まりだから。でそれはね。当然私ら社会の責任として、この役人たちが言うとるわけですよ。だから言われた連中は、私は、
すいません、あの、お店は、
ならない、
準備ができないと言われてまして、ちょっと間、
ただで
言ってる。
ありがとうございました。
あの、同時にお店でということで、
すみません、
よろしくお願いします。
これ、腕を返すのは結構高い。だからね、知ってるのは全然調べられなくて、まあ、はっきり返事したということじゃないですか。これも電気中を行ってくれという、
全部
はい。